ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部助教、新井定子先生です。新井先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、高崎経済大学助教の新井です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめに先生のご経歴について教えてください。
はい、京都大学で経済学を学び、博士課程で東京大学の方に移りまして、はい、計量言語学、まあ言語を測る学問ですね、を中心に学びました。その後ですね、東北大学の方で助教を務めまして、昨年春から高崎経済大学の方に着任いたしました。
そうだったんですね。聞き慣れない言葉が出てきたんですが、計量言語学ですが、2回目の放送にも出てくるんですけども、少し教えていただけないでしょうか。
はい、計量言語学、その名の通り言語を計量する分野です。かなり様々な分析方法がありまして、ちょっと全部説明すると非常に長くなりますから、はい、そこは割愛させていただいて、基本的な分析の単位について簡単にご紹介します。
はい、
文字と語、まあ、単語ですね、
はい、
と文節、文、それ以上っていう、まあ、そういう単位に分かれて、分析をするっていう感じになります。まあ、だから単語の数を数えたりとか、はい、文の長さを計量したりとか、そういう感じですね。
なんだかもう言葉のスペシャリストっていう感じがしますね。
いえ、恐縮です。
ラジオの放送も言葉をたくさん使うので、ラジオを好きな方は今回非常に学ぶところが多いんじゃないかななんて思います。先生の出身は東京だそうですが、東京以外にもいろいろなところに行かれたそうですね。
はい、そうです。生まれ東京なんですけど、はい、で、小学校の途中からはずっと東京だったんですが、それ以前はまあ広島に住んでたこともありますし、少し変わったところでいうとカナダのトロントに数ヶ月おりました。
あ、海外にもいらっしゃったんですね。
はい、まあ、特に英語得意ってわけではないですけど。
そうですね。はい、小学校の低学年の時にいらっしゃったそうですが、その時期に海外って大変だったんじゃないですか。
そうですね、一番大変だと感じたのは当時食文化で、7歳だったと思いますが、子供にとってパンっていうと白くてふわふわした食パンだと思ってましたし、ご飯っていうと日本米のもちもちしたやつ、白いやつっていう風に思っていたので、まあ、カナダのトロントのパン屋さんに行くと、クロワッサンとかバゲットとかライ麦パンみたいなものを、まあ、特にハード系のパンは充実してたんですが、
はい、
食パンが売ってなくて。
そうなんです。ないんですね。
そうでした。少なくとも私が住んでた地区にはなかったです。
あ、カルチャーショックと言いましょうか。
カルチャーショックですね。で、日本米も手に入らなかったので。
そうでしたか。
もう恋しくて恋しくて、小学1年生の夏休みの自由作文でお米について書きました。
あ、そうだったんですね。どんなことを書かれたんでしょうか。
普段当たり前のように食べていたお米っていうものが、海外に行った時に全く手に入らなくて、でどんなに恋しかったかみたいなことをルル書き綴りまして、作文のコンテストに出したら賞をいただきまして。
そうでしたか。
日本米に対するこう愛が伝わったかなと思います。
ね、入賞されたっていうことで、そこは報われた感じがありますね。
そうですね、なんか水彩カラーペンセットをいただきました。
お米じゃなかったんですね。
お米ではなかったんですね。
そうでしたか。まあ、今でしたらもうちょっと日本のお米は手に入りやすいのかななんて。
多分そう思います。
思いますけどもね。
そう、当時は本当に手に入らなかったです。
いろんな幼少期で体験されてるんですね。逆にでもカナダに行かれて面白かったこともあったそうですね。
はい、そうですね、カナダの冬に滞在していた時期があったので、
はい、
氷点下でもう非常にこう低い温度に、まあ、特に夜なんかはなっていて、私の記憶が正しければ10度だった時期もあったように思います。
かなり寒いですね。
それでプラスチックの容器に市販のジュースを入れて、 でベランダに出してしばらく置いて、はい、スプーンでかき混ぜてっていう、もう一回出してっていうのを繰り返すと、
はい、
外気でシャーベットができるっていう体験を。
うわ
あれは楽しかったです、
はい、寒いんですねカナダね、はい、はい、小さい時にやっぱりいろんな体験経験をされてるとやっぱり大人になっても影響が大きいんじゃないかななんて思いますけれども。
そうですね、なのでなんか多分その頃は本当に子供の舌だったので、
ええ、
食べ物って言えばなんかこれみたいな結構狭い範囲の好みだったんですけど、その体験のおかげで今割と何でも食べられるようになりました。
そうですね、今目の前にあるものは食べておこうみたいな、
うん、ところがあります、
はい、ああいろんなことがあったんだななんて感じました。さあ新井先生は高崎にいらっしゃって、ようやく1年だったそうですね、はい、高崎の印象っていうのはどうだったでしょうか。
もう第一印象としてはとにかく都心からのアクセスがよくって便利な街っていう風に、感じてます。
ああそうですね、やっぱり新幹線のアクセスが抜群ですよね。
そうですね、今私東京から通勤してるんですけれども、まあ、やはりかなり近いな、便利だなっていう風に感じます。まあ、その一方でちょっと実を言うと街歩きはまだあまりしてなくてですね。
ああそうでしたか。
その今の大学に移ってからとにかく仕事が楽しくて、もうなんか授業にのめり込んでいたので。
そうなんですね。
高崎の美味しいお店とか、まあ、面白い場所ってまだあんまり開拓できてないんですけど、
はい、
まあ、なんか同僚の先生方とか学生の皆さんからあそこのお店が美味しいよとか、パスタのお祭りがあるよとか、ハイキングコースだとあそこがおすすめとかっていう風に聞くので、
ええ、
教えてもらったところを今年は行ってみたいなと思います。
もう2年目もねお仕事が決まってるっていうことですので、
はい
はい、高崎のじゃあ自然や文化をぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
さあ先生の研究にクローズアップしていきましょう。先生が教える言葉の研究を始めたきっかけ、あと研究者になろうと思ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、まあ先に研究者になろうと思ったきっかけの方をお話ししますと、
はい、
その学生時代に、経済学者の岩井勝人先生、ベニスの商人の資本論などのご著書で有名ですけれども、その岩井先生の最終講義を聞く機会に恵まれました。
はい、
でそれまであまり勉強に強い関心があったというわけではなかったのですが、まあ、岩井先生の講義を拝聴して、物事の仕組みに目を向けて今まで見えなかったものを可視化するっていうことの面白さに気づいて研究者を志すようになりました。
はい、
そして、教える言葉の研究のきっかけなんですけれども、こんな素晴らしい、岩井先生のエピソードを言っておいてなんなんですけど、
はい、
実はそのきっかけがすごく本当に偶然という感じだったんですね。実はあの博士課程の指導教員の先生から、まあ、あの博士課程の大学院の進学が決まった春休み、時間をちょっと私が持て余し気味であったので、アルバイトをご紹介いただきまして、でそれが、まあ、小学校中学校 の, あの向けのテスト問題を作るアルバイトだったんですね。
はい、
でテスト問題作りのためにもうずっと長く触れてなかった小学校と中学校の教科書を眺めていて、小学校と中学校の教科書というのは内容以上にその表現、まあ、言語表現、言葉の方の側に非常に大きな違いがあるというふうに感じました。でなんですけど、それを指導教員の先生であるとか同期であるとか他の方に説明しようとした時に、自分の強い違う異なってるっていう感覚をうまく説明ができなかったので、どこが違うんだろう、この感覚の正体は何だっていうふうに思って調べ出したっていうのがきっかけです。
意外なところから始まったんですね。
そうですね、であまりその後先を考えずに何だろうっていう好奇心にこう基づいて調べ出して、まあ、いろいろ調べたんですが、
はい、
まあ、単語の難しさであるとか、文の長さであるとか、そういろんなファクターを調べていくうちに一番大きな、まあ、顕著な小中間の差として出てきたものが定義表現の数の変化でした。まあ、なんとかかんとかとはなんとかかんとかのことである みたいな定義の表現っていうものが小学校と中学校を比べると、まあ、理科の教科書のケースですが、だいたい小学校6年生から中学校1年生、まあ、1学年しか違わないんですが、4倍に数が増えているっていうことが分かりました。
これはかなりの増加率ですよね。
そうですね。小5から小6とか中1から中2に関してはそこまでのなんかこうガクッと増えるみたいな変化はなかったので、本当に小中間の変化だと思います。で、まあ、こういう変化でしたっていうふうに分かって嬉しかったので先生にご報告しましたら、
はい、
先生がおお、なるほど、ところでそれは論文にしないんですかっておっしゃって、
はい、
本当に後先を考えないで知りたいと思ってやっていたのであ、これは論文になる結果なんだなっていうふうにすごく驚いたのを覚えてます。
あ、そこでの先生の一言は大きかったですね。
そうですね、あれが本当に大きなきっかけでした。
そのね、詳しいお話は2回目の放送でいろいろね伺っていきますので、お楽しみにお待ちください。さあ、最近の研究内容テーマについてですが、いかがでしょうか。
はい、そのような、まあ、教科書のテキストの分析っていうことの結果が出て得られたので、今度はじゃあ定義表現っていうのが実際に読む人にとってどのぐらい難しいかっていう、まあ、人の理解にフォーカスした研究を現在は進めてます。まあ、最終的には、まあ、その原因分析ができ次第、じゃあどのようにその難しいポイントっていうのを乗り越えることができるかっていう、まあ、トレーニング方法とか教え方とか、そういう部分に発展的な課題があるかなっていうふうに思ってます。
はい、言葉とか教科書に載ってることっていうのは当たり前って捉えがちですけども、そこにフォーカスしていくっていうのはものすごく今後の教育に対して影響があるんじゃないかななんて感じますね。
はい、あのそうであったら嬉しいと思います。
ではおしまいに、先生は初年次教育科目それからゼミも担当されているそうですが、学生に期待することは何でしょうか。
はい、あの学生に期待をするというより、初年次のゼミというのは大学1年生にとって大学教育の入り口のような役割だと考えてます。
はい、
ですので学生さんの大学への期待にこちらが答えなければっていう結構責任とプレッシャーを感じてます。
はい、
なので学生の皆さんに言うとすると、大学への期待であるとか好奇心をぜひ自分のモチベーションに変えていってください。そして我々大学教員にぜひそれを共有してくださいっていうふうに、まあ、お伝えしたいです。
はい、はい、私も新井先生の授業を取ってみたかったです。
恐縮です。
ね、これから春になってね、また新しい1年生が来るかと思いますが、
はい、
ぜひ先生の授業を取ってみてください。はい、ラジオセミナール、今回は地域政策学部助教新井定子先生でした。来週もぜひお聞きください。新井先生、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。